皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。お金が残る決算書にするためにやっておきたいこと、本当にあった決算書の怖い話、固定費削減編。今回のテーマは、働きのない身内人材や不良人材は早めに整理しなさいというお話です。これ案外おられるんですね。あんまりこう仕事をしてないけれども、あるいはもう全く仕事してないけれども給与を支払いしている親族の役員であったり、従業員であったり、そういう方おられないですかね。結構ね、これね、見かけるんですね。この人何やってるんですか、この人何もやってないんですよ、これでこの給料払っててみんな文句言いませんとか、みんな内心を持ってると思いますとかね、そういう話よくあるのと、それと、不良人材ですよね。これやめてほしいなと。この人おるけれども給料高いだけでもう旅して役に立たんしなという方ですよね。もう早く辞めてほしい人っていうのは結構おられると思います。大手だったらね、その早期退職制度とかでこう募って退職金バーンとこう、やったりするんですけども、中小企業はそこまでするほどの人数でもないし、なかなかそんなことも思い切ったこともできないなというので、困っておられる方が多いんですけれども、でもそういう方々も当然その労務コストがやっぱりかかってるわけですよね。で、労務コストの内訳っていうのは、たくさんこれ書いてますけれども、一番このね、最近厄介なのがこの6番の法定福利費ですよ。法定福利費が、雇用保険であるとか、労働保険であるとか、社会保険、厚生年金、こういったものですけれども、これどんどんこの企業負担がこう上がってきてるわけですね。で、雇用保険なんかね、これちょっと数年前までは両立が下がったりしてたんですけども、ここ1、2年の間に、雇用調整助成金の財源となってドーンとこう全部吐き出しましたから、これ足らないんですね。これまた上げるっていうことになってますから、これどんどんこれ法定福利費上がってくる。だからもう人がいればいるほど労務費は上がるし、当然そうなると固定費上がってくるわけですよね。で、かつてはもう利益がそこそこみんな出てて、で、多少そういうその働きのない身内の人がいてたりとか、不良人材がおっても、あいつらの分もこれで吸収できるかぐらいの利益があったんですけども、もう今そんなないでしょ、余裕が。これはね、もうそういう方々にはこう辞めてもらうことをこう進めていかないといけないんですね。でもこれ身内をこう辞めてもらったらね、みたいなまたね、こう言いたがらないんですよね。でもそれはそのもう厳しくで、今この状況やったらもう追ってもらうことはできないというので、取締役だったらもう辞めてもらうだけで、簡単なんですけども、従業員で普通のその正社員として雇用してるとなかなかこれまた厄介なんですね。で、そういう時にこうできる手立てっていうのは、言ったらもう人事異動ですよね。もうこれが一番できる手立てかなと思います。で、不良人材に関しても評価を下げてもその評価を低い評価を続けるとか、あるいは、本当にその規律違反的なことがあるんであれば、それに対しての始末をこう積み重ねていくとか、それでいやもうそろそろもう自分もここをいつまでいてんのうちにっていうことで、有志解雇っていうんですけども、退職を促すというようなことを言っていく。だから不良人材というのもね、最近の事例で言うとちょっともうすぐこう大変だったなっていうのがあったのは、会社の内部のことをね、やっぱりツイッターとかでねこう書く人がおったんですよね。で、最初はこの程度だったらいいかということだったんですけど、だんだんこれ放置するとエスカレートしてきてですね、こう取引先のこととか書き始めたんですね。これはもう無理だなと。で、その社内情報も完全にこの公開してしまってるわけですから、ただそれを誰かっていうのはうちうちでは分かっていても、なかなかその証拠がつかめないから、その証拠をつかんで、本人を呼んで、それで、ストークを突きつけて、自白をしたので、もう削除させて、そのまま、済まれたらもう自己都合退職でいいよ、ということで、やめてもらったんですけれども、なかなかその、いろんな意味での不良人材っていうのが、やっぱり多くなってきてます。で、こういった方々がおられると、それだけでその、労務費が上がって、当然固定費も上がって、で、利益が減るっていうことになりますから、会社にとっては何のプラスもないし、そういう方がおられると、他の従業員にも良くないことがこう移っていくっていうのがありますから、できる限りこの働きのない身内人材や不良人材というのは、早めに整理をしてください。 古山義明でした。